はい、ね、収録を始める前に、ゲームストアバネストの店内を使わせてもらうということで、ゲームストアバネストの店長の中野正幸さんからのゲームストアバネスト情報ですね、はい、少しいただければなと思います、
はい、いつもお世話になります、はい、ゲームストアバネスト中野です、はい、各有私これ今なんですけど、実際ちょっといろいろとね注文を受けたりとかちょっとない、ね、内側の仕事しながらちょっと収録を何聞くことになりましたけど、はい、なりますけど、はい、はい、よろしくお願いします。ゲームストアネスト、皆さん、あれだと思いますけれども、まず、神戸に来られた方、皆さんどうもありがとうございました。はい。はい、本当に、非常に盛況だったようで、私も、非常に、有意義な時間をね、過ごすことができましたので、はい、皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、で、一応、予定としては、今後の予定としては、まず、多分これ、収録取られるであろう、5月5日のゲームマーケットの話だと思いますけども、はい、それはまあ、まあね、その参加する予定でおりますので、よろしくどうぞ。はい。まだ輸入ゲームに関してはまだちょっと、プランというのはまだあまり決めておりませんが、はい、一応、今話せる話ですと、うん、ちょっと声パクさんと一緒に一つ計画があります、うん、はい、ですのでそれが、昔出てた昔そのまあ随分昔ですけど他社さんがね出されてて、ちょっとそれが出るかそれが、そのリバイバルができるかどうかって話ですけどそれを今計画中です。間に合うかどうかちょっと分かりませんけど間に合えばかなり懐かしい方はあれです反応される方がいらっしゃるかと思います。はい、はい、あとはまあちょっとそれ以外はちょっとまだどうなるか分かりませんけれども、はい、で、6月19日ですね、6月19日の、はい、ファミリーゲームフェスティバルでね、はい、の方ですけど、まあ、出るように、こちら今、準備しておりますので、はい、それでちょっと、まだちょっと、登録はまだちょっとご手元になってますけど、一応出る予定で考えてます。はい。はい、ちょっとどうなるか分かりませんけど、まあ、前向きに考えておりますので、よろしくお願いします。はい。その翌週の25日大阪、これも出る予定で考えておりますので、
そうですね。
はい。よろしくお願いします。
はい、
はい、そんなとこですかね。
はい、
今のところそんな感じで考えてます。あと8月 の、 金沢も今のところ出る予定で考えてます。
おー、
はい、
ロードですね、
そこまでです、うん、はい、ということで皆様にいろいろとねさまざま提供できるようにいろいろ考えておりますので皆さんよろしくお願いします。
ゲームスターバネ
スト中野でした。
ありがとうございました。
今夜も
はい、今夜もアナログゲームナイト。この番組はですね、愛知県名古屋を中心に今一番熱いアナログゲームの情報ですね、独自の視点で切り取りまして皆様にお伝えしていく、地元密着ですね、東海圏のアナログゲームの情報番組になっております。今回もですね、私メインパーソナリティのいつもここにウタラソウル太陽王子こと新安がお伝え、お送りいたします。今回はですね、ゲームマー神戸が終わって、1ヶ月ぐらい経つんですが、5月5日にですね、ゲームマーケット春のですね、の方が、ビッグサイトの方で開催されます。我が GSTF のですね、の方は、今回は出展はしないのですが、愛知県名古屋ですね、今回も出展されるサークルさんがいくつもいらっしゃるということで、多分どこよりも早いんじゃないかなっていう、どこよりも早いゲームマーケットのですね、最新の作の情報をお届けできればなと思ってます。収録段階ですね、ブース番号等ありませんが、ゲーム紹介としては一番早いんではないのかなということで、今回、収録の方してきました。ゲストの方はですね、まあ、いつもおなじみの、あのサークルさんに出ていただくことになりました。なっております。内容の方はですね、ゲーム界の情報あたりとか、ゲームの中心の情報になっていきますので、よかったらですね、最後まで聞いていただきますと、ね、名古屋のですね、方で開かれます、ゲームマのね、体験会のゲームの会の情報とかもありますので、よかったらそちらの方もですね、来ていただいて、名古屋で、どんなゲームがですね、作られて、どんなゲームが、ゲームマの方で発表されるのかっていうのもですね、全部わかる感じになっておりますので、よかったら来ていただければなと思います。 まあ、最近はですね、前回の方も言いましたが、ファミリーゲームフェスティバルの、ね、準備の方に着々と進んでますので、皆さんにね、満足できるものというかね、満足できる、ね、イベントにしていきたいのかなと思っております。まあね、オープニングトークの前のアパンタイトルの方で、ゲームスターバネスさんの方もですね、まあ、出展の方を、準備しているということで、これでですね、オール名古屋。なんか名古屋がね一体になって、ゲームイベントの方がね、開催されればなとされていければなと思っていますので、まあ、準備の方もね抜かりなく今後やっていきたいと思いますので、よろしければですね6月19日、もう4ヶ月かな3ヶ月先になりますが、予定の方をね開けていただいて、ぜひですね、ご家族にいらっしゃる方はご家族と一緒に、まあ、普段のね家族とかファミリー向けでないイベント向けになってますが、まあ、それ以外の方もですね、よかったら県内県外問わず、お客さんの方お待ちしておりますので、よかったら来ていただければなと思っております。はい、ですね、実は全部収録し終わった後の車の中で今収録してるんですが、ね、この間やっと、ゲームマの新作というか、ゲームマで購入したゲームをまあ自宅のゲーム会ですね。今回は、まあ、足立さんの方の、お家の方でやったんですが、遊べました。まあ、その辺の感想はですね、まあ、ラジオって言えば、ツイッターとかツイートでまた流していこうかなと思ってますが、まあ、まあ、買ったゲーム自体が少なかったんですが、まあ、良かったかなと。8ビットトリックとかね、ギャンブラーギャンブルとか、出たゲーム、遊ばせていただきましたが、非常にね、面白かったので、また、今後、重宝、このゲームも重宝するんじゃないかなと思っております。うちもですね、来年の神戸3月だったかなにあるゲーム会のね、神戸の方にゲームを持っていくために、そろそろまたね、本格的に、どのゲームをメインに据えていくのかっていうのを準備していかなきゃいけないかなと思っていますので、よかったらですね、ゲーム会だったりとか、ね、いろんなイベントで、ゲームを出す機会が、何度かあるかと思いますが、よかったら遊んでいただければなと思っております。はい。どうなんですかね、もう、子供が生まれてもう1年経って1歳のね、娘のパパということで、さすがにまだ1歳ではですね、なんていうんだ、アクションゲームもまだ非常に難しいかなという時がありますが、いつかですね、もうゲームを遊んでいただけるようにですね、娘に嫌われない程度に遊んでればいいかなと思っておりますので、よかったらですね、今年も今年度ではね、また新しい4月く年度が始まりますが、よかったらですね、この4月からまた新しい年度も、この今夜もあのゲームナイトの方の、方よろしくお願いします。それではですね、今回のインタビュー、名古屋ボードゲーム会さんのインタビューになっております。よかったら最後まで、聞いてください。それではインタビューどうぞ。はい、じゃあですね、今回も、第59回の、当番組も、今回もゲスト会ですね、次回はもう60回ということですね、100回が今年中に行くんでしょうかということですが、今回のゲストはですね、うちの番組のですね、お一人の方はもうですね、準レギュラーというかね、ほぼレギュラーな感じで、3ヶ月に1回今日出てるんじゃないかなと思ってます。はい。で、もう一人の方もですね、もう4回出てますんで、準レギュラーですね。で、サークルさんの、から、今回ゲストということで、ゲームマーケットにはちょっとですね、この配信日からは少し、若干ね、1ヶ月以上遠い形にはなるんですが、まあですね、他のポッドキャストとかがやらないうちにゲームマーケット春のね、2016の新作をいち早く紹介しようということで、どこのサークルを一番にしようかなと思って考えたんですが、やっぱりね、名古屋の、番組としてこのサークルさんが一番がいいんじゃないかということで、今回も一番最初にゲストに出ていただきました。
うまいなぁ。うまいなぁ。ひどいな
ぁ。もうね、喋ってますけどね、自己紹介お願いします。はい、どうぞ。はい。
あ、名古屋ボードゲーム会の阿部です。
いえ、阿部さんいえ。あ、そして、はい。
名古屋ボードゲーム会広報担当井之脇です。
イェーイ。さあですね、今回もということですね。今回も、ゲームストアバネスの店内をですね、閉店後お借りしまして、収録しております。
はい、すいません、よろしくお願いします。はい、 皆さんね、あのゲームストアバネストはですね、平日はですね、21時で閉店になっております、
はい、
で同日祝は18時になってますので、はい、それ以降は、どうしようもない事情があっても、空いてませんのでよろしくお願いします、はいはい、
あれも暮らして12時前、
あ、そうですね、朝は12時前にも来ないでいただければなと思います。はい、詳しくはですね、住所を調べた段階で営業日と営業時間も出てますので、うん、ということで、うんうん、中野さんがぜひ伝えてほしいということだったんで、うん、最初に伝えました。はい、
ちょっといろいろありましたんで、
はい、はい、じゃあですね、じゃあですね、今日もゲストということで
お願いします。
稲垣さんね、はい、第50回の、恐怖の3、恐怖の3、4時間近く収録した。
そんなにやってた？
やったやった、あれ、ちょ。
あのね、いつもね、うん、自分が出てるのは必ず聞いてるんだけど、うん、最近というか、もうここ数ヶ月、忙しくて、
ね、確定申告があったから。
そう。自分が出た回も結局どうなったのか聞いてない。
ああ、でもあれは結構。
リスナーに泣き入れるなや。
え？
リスナーに泣き入れるな。
何？どうなってた？私何喋ってた？
何も喋ってたっていうか、第50回の時は、うん、まあ、番組の50回だし、中野さんとなんかね、うん、去年1年振り返ろうとか、
そうだ、バネストのランキングとか
ね、そうそう、あれ結構波紋呼んだランキングね。
こんな波紋呼んだの？
波紋呼んだランキングですね。
なんで？
おー、これはいいランキングだってなって。
ザゲーム。
カエルマテンとかにしたら、うん、すごいいい題材になるって言ってましたね、あれね。あれは当てづらいし、うん、当てにくいこともないけど、すごいいい問題になってましたね、あのランキングは。
ありがとうございます。
というわけでですね、じゃあ順番に聞いていきますが、うん、ということで、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はいですね、はい、まずはですね、はい、新作のゲームのお話を、もちろんメイントークとして聞きたいんですが、まあ他のねゲーム制作サークルさんとは違って、1ヶ月に、2、3回のペースでゲーム会のみをやってますので、はい、
そうだっ
け、ね、名古屋ボードゲーム会さん、
らしいよ。
そうだった、
はあ、みたいだよ、
はあ、
ボケるなって。
おー、いいよ、ボケてもらっていいですよ。
髪カットが入ります。
まあですね、まあ、やってもらってるので、そうですね、いいよ別に。もうね、もう
俺は
撮るだけだからいいなって。
足立さんが泣いちゃう。
この間もね、足立と会った時にね、あの二人と収録するんだって話したら、そうかそうか、収録するんだ、あの二人好き勝手喋る割には全好き勝手喋る割には前後の帳尻合わせるから切りづらいって言ってました。
あ、じゃあずっと同じ話題で話し続けると、
ちゃんとね、起承転結ありながら暴走してるからね。切りづらいって言ってました。今日もそうじゃないかという感じします。はい、そうですね、はい。どうですか最近は、名古屋ボードゲーム会さんですね。サークルさんのポンポン出てくるのもちょっと落ち着いたかなと思うんですけど、名古屋ボードゲーム会さんの方は、最近はどうですか？人数とか、規模とか。
人数は、なんか、1月からちょっと3月じゃない、3月頭まで、ちょっと少なめだったかなぐらい。
ほら、私がいないから。
なんでいないんですか？
仕事です。
ああ、そうですか。そういうなんか喧嘩したとかじゃないですか、
ね、いや違う。
そう
違う、
実はそう、
あのね、12月入ってから3月15まで、うん、土曜日全部、まあ、基本的に全部、うん、あ、なんか出た、なんか出た、
困った。
長尾さんの携帯ですね。どうぞ。
全部仕事なんですよ。
どういう方か。
ああ、なるほどね。ああ、そうですよね。稲垣さんの仕事は詳しくは言うと個人情報を出してもらうんですけど、
この時期知りますもんね。その3月15日まで忙しい仕事なんですよ。
よくゲームは来れましたよね。
ね。
本当にね。
本当にね。
あのタイミングでね。
なんつうか、日帰りというか、行って帰ってくるだけの新幹線チケット取って、
うん、
あ、必死こいて行くわってやって、ツイートアップ、うん、ップしたら、うん、タナヤン、うん、に、前の日から来ればいいのにって言って、仕事だわっていう。
そうなんですよ ね。僕もうちラジオで言いませんけど、うん、ゲームは大変だったんで結構。
お疲れ様です。
せやったな。
一個言えるのは、うん、直前の週に胃腸がぜになったっていう。
お疲れ様です。
体調が治ったと思ったら色々とあってみたいなね、みんなご心配おかけしましたけど、はい。まあ、とりあえず、ね、ゲームマンの方も終わりましたけど、最近、お客さんの方がちょっとまあ、落ち着いていたって感じですかね。
そうですね。うん、で、また、まあ、まあ、就職、要は明日なんだけど、
はいはいはい、
明日もまた人数はそこそこいるんで、まあ、いつも通りかなと。
まあまあまあ、まあ、安定としてお客さんが、はい、ということですね。
まあ、皆さん忙しい時期なんで、冬場ってどうしても、まあ、アイドルいないから、
あ、確かにね、
アイドルいないからかもしれないけれど、
誰です？アイドルって、青柳さんの、噛んだ。
ゲームはやっぱり新作メインで遊ばれてますか？
いや、なんかね、僕が忙しくて全然ルルブを読めてなくて、旧作がメインで、なんか最近ゴブリンの
王、ゴブリンの王、ゴブリンの王、
長さんゴブリンの王でよかったっけ、
何が
オークの王、取り手フェルッティの、
フェルッティの
取り手、ゴブリンの王、
ゴブリンの王、あの 赤い閉じ
磁石でパチってしまう箱のやつでしょ。
ドワーフの王、
ドワーフの王、
誰も違った、
ドワーフの王が異様にほっといても回る不思議な現象が起きて、先週も3回ぐらい遊ばれてて、
そんなんなんだ、どんなゲームなんですか、
取り手、取り手、取り手、ちょっと変わった取り手で、算数と
ゲームした
うせな算数とね、1ラウンドごとに、ミッションが決められてて、はいはいはい、ミッションに合わせてカードを取っていくっていうゲームなんですけど、
はいはい、
うん、それを7ラウンドかな。やってくる。なかなか、渋めなんですけど、うん、今まで持ち込んでなかったからか、何なのか分かんないですけど。
新しいゲームじゃないですか。
全然。もう5年、6年ですよね。
そんな前のゲームですか、
まあ、
流行りが。
結構前。まあ、5年、6年は小さいけど、結構前。
作者が、フランスだと、万単位で売れてるのに、うん、日本だと1000売れてないってびっくりしたって言っていうぐらい逸話のあるゲーム。
じゃあ5年ぐらい前って、青谷さんがボードゲーム始めて
た、始めたばっか。
ぐらいのゲームですか。
なんで、うん、僕その頃取り手やってなくて、なんだこれ面白くねって言って、一回実は封印したゲームです。ところが取り手面白いって言い出してから復活しました。
そんなね、取り手面白くないって言ってた人がね、2倍作ってね。
そんな
感じで。2倍どうですか、2
倍は。2倍はどうもちょこちょこ売れてるのを聞きますし、たまに、はい、いろいろと。
ねえ、
はい。
確か、はい、
中村さん。に関しては、はい、なんと、所持料がありまして、
はい、
キビさんに、うちの持ってる在庫を置いてもらう。
お
ー、ありがとうございます。ここで初めて知るっていう。
キビさん、ありがとうございます。
キビゲームさん。
はい。キビゲームさん。
ちょっと、いろいろ話をした結果、そっちの棚で、いけるんちゃうかって話になって、お願いする
みたいな。本当ですか。
あ、すごい。
あら、
うん、本当ですか。今知った。
もしよろしければ、キビさんのね、お客様、もしよろしければキビ様でもう買えます。買えるようになってるはず。今日買いましたので。
お、さすが。じゃあ、まあ、配信してしばらくしたら
もう。3月25日段階で、うん、折り合いついて今日送っておりますので。
来た。はい、じゃあもう配信週明けにはね、もうね、大阪でもトゥーバイが並ぶということでね、キビさんでも。いいじゃないですか。もう在庫調じゃないですか。
すごい、びっくりした。
さすが、名古屋のスターダムを歩いてますね、やっぱりね。
スターダムは U じゃない？
ん？
U じゃない？
僕全然 U じゃないですよ。僕、最近疲れてるんで。本当に。
あ、じゃあ、ここ今疲れた人間しかいないです。
そうなんです。
疲れてます。
またね、テンション低いと怒られるんですけど、その、ちょっとまあ、最近仕事も忙しくて疲れたんで。
そう
っ
すよね。
まあそうですね。
そうですよね。そんな中で。社会人のさ。
そんな中でよくゲーム作りますねってから、もうゲーム会やってね、偉いと思いますよ。僕も、本当に偉いと思いますよ、本当に。2ヶ月にも1回ゲーム会やって。本当に。
ね。
でも私
好きだからこそって感じですよね。
やってないとでもね、やっぱりなんか落ち着かない。
さすが。じゃあですね、ここでですね、稲垣さんと青江さんに、
はい、
まあ、稲垣さんさっきからですね、亡霊のように、ボードゲームがしたいって言ってるんですけど、はい、ここでですね、お二人に、最近、おすすめのボードゲームを一個というか、おすすめのボードゲームか、買ってねえけど、これやりたいなってボードゲームのタイトルあれば一個。
私先に言っていい？
どうぞ。
いやいや。
ね、遊んでるゲームとか情報もほとんど入れてないんで、
はい、
先に青谷に言われると言うことなくなっちゃうんで、
ほう、
噛まずに言えるかな。噛まずに。
これ？
違う違う、あれあれ。
あれ
かな。サンクトペテルブルク。
ああ、なるほど。
言えた。よし。珍しく犬焼きが噛まずに言えました。
サンクトペテルブルク。
が？
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 とても面白かった。
勝った。おー、どんなゲームですか？
拡大再生産。
おー、いいですね。うん、再生しちゃいましょう。
そうそう、うん、カードで、何だったっけ、最初何だったかな。なんか、人雇って、
うん、
雇った人で市場で買い物して、
うん、
で、建物建てたり、
うん、
貴族連れてきたりして。
そうですね、それが拡大再生
産。そう
ですよね。うん。
面白かった。
面白かった。おー、いいですね。アークライスさんが出てます。日本語バージョンでこれね。
うん、
日本語版出てますね。
うちで遊ばれてるのは日本語版じゃない。
そう
です。ああ、そうなんですか。
そう、私が感想を言わせると面白かったなっちゃうね。
いいんじゃないですか。面白かったが一番わかりやすいですよ。
だって、勝ったし。
ああ、まあ、勝ったしね。
勝った
ゲーム。勝ったゲーム面白いです。
120、なんていうんだったら、123だから4だが。
はいはい。
勝った。
いやいや、
3回やったけど未だに勝ててません。
1回だけで勝ちました。
あ、うっとし
い。仲いいですね。
あ、これが仲いい。
仲いいです。
これ仲いい。
あれね、
あ、もうじゃあ
マイクを通す仲が聞こえますよ。
あら、まあ
いいことですよ。
マイクっていいね。
マイク、
常にマイク通して喋らない。
そっか。ずっと稲垣ディスり続けるわ。マイク通してなら OK らしいから。
確かにね、ラッパー、ラッパーですかね、多分ね。じゃあ、青江さんどうぞ。
最近面白かった、やっぱり、ゲームストア、バネストでも買える。
はい、買える、
買える、
にある、
グランドオーストリアホテル。
おー、
評判はいいので普通に、
うん、
とてもいいゲームなんですけど、
うん、
ダイスプレイスメント、
う
ん、はい、ちょっと長めなんで、うん、あのゲーム、重いゲームが大丈夫な方はぜひ遊んでみていただけると。
ありがとうございます。
はい、
さすが。どちらもじゃあサンクトペテルグルグル
グルグル
グルグルクと
君が噛むんかい。
やった、
オーストラリア。
噛まなかった。
グランド
グランドオーストリアホテル、
オーストリアホテルはどちらもゲームスタバイスで買えるということで。
買えます。
あ、さすがですね。これを聞いてポチっちゃえば、
ポチってしまうよ。
ついでにトゥーバイも入れといてください。
あ、トゥーバイもキュウイさんでも買えると。3月25日段階で在庫の方はありますか。
そこそこそこ
ありますね。
グランドオーストリアもあるし、
うん、
サンクトもあるし、トゥーバイも世界韓国もある。
さすがですね。でも買うしかないですね。
あと、積んでてやれてないのが、戻すと、戻して、積んでてやれてないのが、コンコルディアのサルサ。これもバネストさんで買えます。
さすが。買えますね。
何この露骨なオープンマッチング。
積んでてやれてないのに、山ほどありすぎて。そう、ゲームマで。
シェイクスピアもやってないな。
あー、シェイクスピア、ね。
それ、しかも、神戸じゃなくて、もっと前、
もっと前だな。
もっと前だ
な。はいはいはいはい。
あとあれだろ。もっと前だったらもっとある飛行機。
あと稲垣あれだろ。メガシビライゼーション積んどるやろ。
それ買ってない。
あ、そっかそっか。ごめんごめん。
それ物理的に重いもんね。
いや、中身も重いんでしょあれ。
中身も重い。人を殺せますからね。
あの、所有者が後ろにいるから。
メガシビライゼーション。
何、
違うでしょ。
違った、びっくりした。
多分、サイン入りだよ。
はい、誰のですか。
ね、
デザイナーの
根島さんと、
おう、根島さんとは、はい、
全然関係ねえし、
はい、ミラコさんと、
はい、
ホビージャパンさんの、
はい、
担当の北島さん。
ああ、なるほど。そうか。
サインだよ。
この複雑な感じ。
メガシビライゼーションってあれ8時間かかるんですか。
8時間
半日かかる。
まあ半日持った方がいいです。
16人で1日かかるな、あれは。
すごい。重ゲーとかじゃないですね、もうね、なんか
ね、重ゲーだね、もう
ね、もう重ゲーの概念、ね、ポーンって超えてますよね、もう
どっかでやらない
、まあ、まだやってないそうです。
やってないそうです。
やれてないね。
値段もゲームも
というか
コンポーネントも重いですね。
サツサバ持って、はい、売り上げ持って、うん、あの神戸で、うん、買いますって言っちゃったね。
儲かったですね、多分ね。バネスさんもね、神戸では、
まあ、
ぼちぼち
怒られたけど、
あの
売り上げ捕まって
それはね、普通に
皆さんもう一個怒られてますね。走らないでください、
走らないでください。
はい、皆さんもゲームマーケット走らないように
ね、
さ、
早歩きね、
早歩きで
ダメですよ。
競歩で、
競歩で長んじてば
山上さんにも怒られるもん。走らないでください
と。さすがメガシビライゼーションを名古屋 BG に持ち込まれたら遊びますか。
どうすんの。終わんないよ多分。
いや、持ち込んでもらってもいいことよね。
別にいいですけど、うん、終わらなかったら僕は責任取りませんし、うん、容赦なくお願いしますよ。
持ってくるのはいいけれど、うん、基本的に宅建てのルールで、うん、終わりそうにないゲームは建てないでくださいっていうのがあるんで、うん、建てるかどうかは知らない。
なるほどね。はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあメガシビライゼーションはあのワールドチンカレーを持ってくるということでいいですかね。
まあ丸一日やるところでやってください。
なるほどね。はいはい。あとはですね、名古屋 BG さんの、イベントというかボードゲーム会の告知の方はまた告知のコーナーやるとして、
はい、
他に何か名古屋ボードゲーム会さんでやることはそれも後でいいか、告知のコーナーで先言っておきますか。
まあ後でいいでしょ。
いいですか、まとめていいですか。
後でいいでしょ。
は、わかりました。じゃあですね、
なんかすごい
先に行っちゃいます。
何かあったかなって考えちゃった。
あ、考え中、
うん、
うん、
またね、新しいイベントも後で告知しますけど、あるということで、はい、はい。じゃあですね、じゃあ次またゲームの方ですね、新作の方、
はい、
お聞きしたいと思います。
お願いします。
今夜も
アナログゲームナイト。
はい、教えて名古屋 BG のコーナー、イエーイ。第2回、
あ、そんなあったね。あったね。
第2回、イエーイ。
あった、
あった。
そういえば、じゃあタイトル決めてみましょうね、この字。
何でしたっけ。あれ、俺
なんか2人で
よ
教えて名古屋 BG のコーナーって言ったらそんなクソダサいタイトルいかんわって言われて
そんなこと言った
次までに決めときますよって言ってましたよ言ってた
そうなの
言っていたじゃん
ネーミングセンス抜群の井上家は何か決めてる
なんかこのコーナー
ごめん最近記憶力が
いつもじゃないですか
おっと
じゃあ教えて名古屋 BG のコーナーですねスペシャルということですね前回は教えて名古屋 BG のコーナーで、はい、あの M ワークさん撮った時に、うん、イベントの告知したんですよで教えて名古屋 BG のコーナーってそんなゲームはそんなタイトルあるんですかって阿部さんが言ってでもっといいタイトルがあればいいじゃんって言ってとりあえず今回は借りていいよって稲城さん言ったんだってじゃあ僕は次回の収録行ったのかもしれませんけど新作のタイミングで考えてくださいねと言って今日いただきます
よく覚えてるね
撮ったるから聞きなさい
そうじゃんねそうじゃんね証拠抜群だよね
多分そ
ワールドワイドに公開されてる
ってことしかもまだ iTunes の方が残ってる、
ね、王子の記憶力すごい
外部記憶ってあったから僕も
せやな
そうそうそうわけですね、まあ、タイトルのはもう置いといてとして、新作ゲームですね、
はい
世界観五感脱出が去年の2015の春で、トゥーバイが2015の秋ということで、はい今回の、神戸の方は新作はなかったミープルグッズのみでした、はい、でしたが、はい満を持してですね、はい第3作目ということで、新作ゲームタイトルははい
チャットグラフです
チャットグラフイエッ
イエッありがとうございます
チャグラです、ね、
チャグラ
チャグラじゃないの
チャトグラでもいいしチャグラでもいいし
チャットグラ
チャバネとかではやめていただければ
それやだ、
うん、どんな意味なんですかこのタイトルの意味は
これいいですかいいチャットは、うん、英語で おしゃべり
おしゃべりはいはい、
はい、でグラフがまた、うん例によって例のごとく、うん、ドイツ語で
ドイツ語でおしゃべり
いうこれは伯爵です
伯爵おお。トゥーバイと一緒ですか
なそうですね英語とドイツ語のひっつけた感じで、う
ん、
そ
こが単語そのままです呼び難産だけどな超絶難産だったけどな
これ結構ギリギリまで決まらず、うん、頑張ったね
チャットグラフ
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 チャットカウン用名がチャットカウントと、うん、あと何も習ったらしくて今覚えてねえやつと、
うん、
そうなんかね最初はこれチャットの部分をおしゃべりがドイツ語にしてたんですよ、
うん、
でおしゃべりのドイツ語って全くもって馴染みがないので、うん、全然覚えられなくて一遍それでロゴまで作ったのにダメじゃねこれってなって
もうおしゃべり伯爵とか言ったんですか
そうおしゃべり伯爵って私は勝手に呼んでたんです
けど日本語タイトルだったのがなんか
ただゲームのイメージ変わるねって言われて
ただ愛知県民の方はご存知だと思うんですけど後ろにですね貴族ってつくとですねちょっとあれなあれがあるじゃないですか
あれなあれがありますね
あれなあれがあるんで、はい、絶対そっちに持ってきたくなかったんですよ
ああなるほどねあれですね
22号線にあったりするあれ
ああなるほどね大使館ですね
大使館です
はいなるほどね
わかりやすい
ね
愛知県民しかわからない、
ね、大使館グループですよね
大使館グループ
それ言っちゃまあ、一回
わかんないですよ愛知県民以外
は今はねインターネットっていう便利なものがあってね
もうねそんなインター便利なものがあってね
調べない誰も
阿部さん僕思うんですけど、うん、
絶対フリー
でしょインターネットみたいに便利なものがあってねってことで僕らが言ったタゴともう検索してくれたらそんなリスナーはでも抱きしめてあげたよ
検索したら王子が抱きしめてくれるっていう
そこまで真剣にうちのラジオを聞いてくれてたとありがとうということでもう
じゃあ検索された方はぜひツイートをしてください次の、イベント王子がいるときに抱きしめてもらいます
検索してツイートしてそれが何だか分かった人がツイートしてくれたらもうねチャットグラフ上げます
待て
あ王子が買い取ってくださるそうでありがとうございます
いやでもね本当にね発言に対して、ね、何か言ってもらえるだけでねまあ炎上であっても何であってもいいと思いますよ本当に
いや気持ちは分かる、うん、気持ちは分かる
2倍もそうですもんね
すごい気持ち上がる
僕もやっぱり
英語サーチしまくる
僕も自分のゲームもそうですけど収録したゲームまあ英語サーチしますもんずっと2ヶ月ぐらいはトゥーバイまだしてますもんずっと僕
ありがとうございます
いやいやいやですね、まあ、まあ大使館グループの話はいいとしてズバリですねチャットグラフっていうのはどんなゲームなんですかどんなゲームですか
チャットとかついてるんでおしゃべりとか言ってたから、うん、コミュニケーションゲームかと思いきや
あ違うんですか、
今回も取り手です
あなんで取り手なんですか第2作連続でそれは
作る人間がバカだからじゃないですかね
ああなるほどねやっぱ取り手にもハマってるって一番あるんですね
と思いますというか取り手の方になりつつあります、はいはい、危ないです
ああなるほどね
取り手おじさん
名古屋の取り手おじさん
名古屋の取り手おじさん、うん、まだ早いと思う
まだ早い
まあ ズバリどんなゲームかってトリックテイキングゲームっていう感じですかね。
そうですね、うん、で前回の場合言ってもいいんだよね、続きね、
いいですよ、
言ってもいいですね、はい、うん、はい、前回の、トゥバイの場合は、うん、数字がなかったです、うん、ない数字がない取り手っていうことで、うん、やってましたが、うん、前回の数字なくした分だけ今回数字がついてます。なんで1枚のカードになんか2個数字が載ってます。
前回書き忘れた分書いた感じですね、多分。
ああもうそんな感じです ね、もうね忘れられてたものが今復活みたいな。
なるほどね、
これないと赤のずちゃうみたいな。
うん、まあそんなことはないんですけど
これあれですか、2バイト合わせて遊べないですか、混ぜては。
混ぜては何も関係って考えないです。ただ、世界的には一応一緒にしてあるんで、まあ、ちょっとなんか前作乗っていくというか、うん、味というかが残ってます、うんう
ん、あ、じゃあ、 あの世界ゲームに付属してる世界観のストーリーが続きってことですかね。
一応100数年後かな、
はいはいはいはい、はい、
数百年後になってますね。なんでちょっと世界は一緒です。
世界が一緒で、まあ、ゲームシステム一緒っていう感じですよね、ゲームコンセプトで、
うん、新しい、うん、何、プラゴデライカウント
懐かしいな。
ああ、ま、あの
陽明です。
陽明、はいはい
はい、陽明、
プラオ
デライカウント。数字が前回ないスートのみの、トリックテイキングゲームが2バイということ で今回が、数字が2つ入った2、トリックテイキングゲームがチャットグラフですね、はい、なんですが、まあ、簡単なゲームの紹介を、まあ、ちらっと今してもらったんですが、まあ、インストールしてもらうと、まあ、長くなるかもしれませんが、ゲームのですね、根幹たるというか、特徴的な部分の、ゲームルールのインストールをですね、していただければなと思うんですが、こちらはどちらに頼めばいいですか。
まあ、なんか回ってきたんで、
じゃあ、お願いします。
はい、お願いします。
回ってきたの見えないよな。
はい。
はい、一応、チャットグラフに関してですが、2つ数字があると言いました。うんうんうん、2つの数字は片方が上がると片方が下がるようにできています。うん、これに関してですが、片方は、得点化することができる数字です。うんうん、片方は実際に、まあ、バトルにしか使わない、バトル。まあトリックですね、うん、1ラウンドごとのトリックにしか使うことがない、うん、数字になっています、うん、で片方の数字を、1回目のファーストトリックと呼ばれるお仕事のタイミングで使っていただきます。これを、トリック取っていただいた方、うん、中央にですねもう1個特殊ということはないんですけど、なんと言えばいいんだろうね、2バイをやっていただいた方だと分かりやすいんですが、2バイの
円グラフみたいですね、
円グラフみたいですね、はい、円グラフ、これの辺もちょっと前作のとあれが残ってる、というかもうまん
世界観が一緒ですもんね、
はい、う
ん、
ほぼまんまな
スートが全く同じ、スートのアイコンも全て前回と共通でやってるので、
はい、
ますもんね、
のいうような感じのものがありますので、うん、これを、今回、切り札キラ、スパトラと言われるようなものですね、
うん、
もしかするとトランプとかトランプキラーとかいろいろな言い方があると思いますが、
はいはい、
スパトラトランプ、まあいろいろな組み合わせがあります、いろいろな組み合わせの、まあ組み合わせはどうでもいいです、一応ここのとしては切り札と切り札キラーという表現になってます、のこれがですね円状になっていて、
はい、
3歩ほど3歩まで、
はい、
動かすことができます。なんで毎回2ラウンド、2個目のセカンドトリックのみ切り札を見るんですが、うん、この切り札を毎回移動することができます。
はははは、
最初のトリックを取ると、切り札、もしくは切り札キラーを移動することができるので、ゲームを優位に進めれるかもかもかもしれません。はい。で、勝った人、トリックを取った人の、その左隣の人が、
はい、
セカンドストリックの、リードプレイヤーになります。
はい、
で、そこからまた、普通のトリックを始めてもらうわけですが、始めてもらって、勝った人ではなく、うん、勝った人が総取りっていうのが多いんですけれども、うん、このゲームのセカンドトリックは順位をつけます。うん、
はいはいはいはい。
順位をつけて、人数から1位から人数分までの順位がつけます。順位をつけたらですね、ファーストトリックに使ったカードを枚数、
うん、
何枚か出てると思います。人数分だけ出てます。これを順位ごとに1位から順に好きなカードを取っていってもらいます。これが得点になります。これを、手札が少なくなるまで繰り返してもらって、点数を競ってもらうと。
これ手札があって、長いですね、すいません。ファーストトリックとセカンドトリックの2つのトリックをセットで、まあ、ワンラウンド
っていう。ワンラウンドですね。
別にファーストトリック、セカンドトリックで使うカードっていうのは同じカードを使われてるわけですよね。
そうですね、同じカードです。なんで、色の決め方とかをしっかりやっておかないとですね、まあ、まあ、一個ギミックがあって、取り方に、その、セカンドトリックで取ったか、セカンドトリックで取ったカードに対して、
はいはいはい、
うまく取っていかないと、とんで、得点化できないカードが出てくるギミックが仕込んであります。
ああ、じゃあ、いっぱい好きなものを取って、数字の高い数字をいっぱい取ってやればいいって話でもないんですね。
そうですね。
うん。うまく取っていかないと、うまく点数化されないってことですよね。
そうですね。うまく数とバラバラに取っていただく必要があるかと思います。
なんか、あれですよね、先ほどちょっと1回だけやらせてもらったんですけど、ワンセットワンセットで話を進めてって、手札のが、補充がないというか、
最初
の補充であるので、で、手札がずれていく感じも、手札が、切り札と、切り札キラーに対して、手札の構成が毎回毎回盤面が変わってくるので、あれですよね、勝機がいつ来るかわからないので、最後まで諦めきれないゲームですよね。
そうですね。
どっかでこう、ダメになる、トリックテイキングだと、どっかでこう、ダメだなっていうのが、その、まあ、ディールというか、ワンラウンドワンラウンドごとで決めていくんですけど、どっかで逆転できんじゃねえかなっていうのもありますし、まあ、まあ、トリックテイキングでよくある、キーウだと、もうあると思うんですけど、なんかこう、相手を邪魔するような、
はい、
こともできますので、他のトリックテイキングに比べて、こう、最後まで頑張ればなんとかなるんじゃねえかなっていうので、最後まで勝ちそうで勝てない、勝てそうで勝てるみたいな感じですよね。勝てなそうで勝てるか。
そうですね。王子爆地してましたからね、うん、最後ね。
そうですね。なんで僕、勝ってないんですけど、こんな褒めていいんですかね、と思います。
それは大丈夫です。
大丈夫ですかね。
それは大丈夫です。それはありがたいです。うん、
やっぱりじゃあこのゲームのセールスポイントとしては、どんなところなんですかね。僕取り手いっぱいあると思うんですよ。今取り手マップがあったぐらいだと思うんで、僕もゲームマーケットで買った取り手とか遊んだりするんですけど、他のトリックテイキングと違って、これは他とは違うぞっていうのは何かあるんですか。
他と違う。
うん。もちろんあると思うんですけど、いくつも。
トゥーバーに比べると、だいぶ普通にこなれたと思うんですけど、
うん
ね、
まあ、トゥーバーに関してはね、もう数字がない
っていう。数字がないっていうのが一番の売りだったんで。
パッと今回のゲームはパッとやることは普通に取り手をやるんですよ。結局、今、青江が言ったように、うん、まあ、数字が2つ、2種類の数字が載ってて、まあ、ちょっとまだ正確に数値のこの用語というか名前決まってないですけど、まあ、1個目がその王様、これちょっと一応ストーリーあるんで、
はい、
王様に、の、にから、この国の仕事を請け負って、仕事をしますよ。
うん、
1個目の、1回目のトリックでは仕事をします。うん、で、まあ、で2回目のトリックで王様に仕事の内容を報告しに行くんです。
うん、
なので、この部分が、口頭で報告するので、うん、チャットってお話をするよっていうふうにゲームのタイトルにもなってるんですけど、うん、で、それぞれ、もう、サマリーに、1回目のトリックはマストフォローですよとか、うん、切り札はないですよとか、うん、2回目は切り札も、切り札キラーも全部ありますよとか、
うん、
普通によくある取り手のこのルールあるよこのルールないよっていう、
うん、
ただ得点の取り方が結局今青谷が言ったように総取りではないので、
うん、
そこを含めてどのカードを出すか、
うん、
この札を出すとあそこの得点を減らせるなとか逆にこの札を出すと自分の得点がこれさっき王子がやったんですけどね、
うん、
自分が出したカードで自分の得点がゼロになっちゃったみたいなことも発生しうるので、
うんうん、
なのでやることは普通に取り手なんですけど結局そこのギミックでこの考える要素が多いかなと普通の取り手よりも
ファーストとセカンドで、はい、ルールが2個違うので2種類の取り手をワンセットで遊ぶ感じになると思うんですよね。
そうですね。
で手札を出していく段階でスートの数というか色の数が、5個しかないので、
う
ん、出すカード枚数で比べると、おのずと被ってくる可能性もありますもんね。
そうですね。
絶対にというか、被ってきますし、で、最初に出したものが次の得点になるので、
うん、
なんていうの、こう、次のカードをか2枚同時に考えながら、ゲームする感じですよね、多分ね。
特に勝つつもりで、勝つつもりっていうか、その、ファーストトリックとかセカンドトリックで、上の方を狙うタイミングでは、特にそう考えなきゃいけないですね。うん、で、負け方も多分重要だと思うんですよ。僕も正直言って、実はあんま勝ててないんで、
うん、
勝ち方とか言われると、ちょっと、どうやって勝つべかなっていうのが、うん、ただ、手札やっぱ調整しっかりしていかないと、
うん、
トランプ、スーパートランプ意識して、
うん、
カード切っていかないと、
うん、
間違いなく、死んでしまうスートが、得点スートが減ってしまうので、 もうその辺をよく考えてやらないと、ドボンと、
うんうん、まあ2時間級3時間級の難しい重いゲームではないですけど、トゥーバイに比べてるとゲームの難易度が、やっぱりこう成長って言っちゃえばちょっとごがんしいですけど、ちょっとまあテクニカルというか、
そうですね、
難しくは少しなってますけど、決してできないわけないので、
はい、
あのゲーム中に2個の、取り手があるんで、あとそれに対してカードの効果の仕方というのが、
はい、
まあ切り札キューダキラーがあるにしろずれてくるので、うん、そこさえ把握できれば、
はい、
さっき言ったみたいに序盤負けててもね、
うん、
負けるというか押し付けるっていうのがやっぱりね、取り手ではあるかもしれないですね、
うん、
のが、その辺がテクニカルになってるのかなと思いますけど、
うん
う
ん、
そうですね、
そっかそっか
な感じの、
そっかって、
いや結局ゲームの分かりやすさで言うと、
うん、
今回の方が絶対に分かりやすいんです。よくある取り手のルールを、まあ、そのままってことはないけど、基本的にはそのままのものを、うん、同じカードを同じ手札で2回やるよって形なので、なんでルール自体はその得点のギミックを除けば多分すごく理解はしやすいと思う。
まあ初心者向けじゃんというのは聞かれるんですけど、
うん、違うけど
取り手の中で、点数がね、取り手とかカード出すゲームだと、うん、自分に点数が入ってこないっていうことが、ゲーム遊んでない人だとつまんないっていうふうになってくるので、必ず点数は入ってくるところなので、その組み合わせみたいなのもあるから、俗に言う取り手のところのいいところも新しいゲームに消化してないかなと思うんですけど、僕は、うん、
食いっぱぐれないからね、このゲームはね、
ないですけど、そんなんいらねえよっていう感じですよね、
うん、
っていうのもありますけどね、そんなんいらねえよってカードが大体残りますけどね、
まあ大体 いらないカードが押す最後
そうね、う
ん、あれ最初ねパーンって点が上がってて、わったこれ勝てる勝てるって思ってたら、
うん、
それが、見る見るうちにイランスと放り込まれて、
うんうん、
あって言ってこう収束していくと、
うん、
さっきのゲームね、完全に犬垣さんそんな感じだった
んで、そうですよね、犬垣さんね、
うん、7点のカード持ってる、やったーって感じの状態が続いてたんですけど、最後逆転されてたんで、
まあ、全部のカードを使わないっていうところもあるので、その検索性の問題も出てくる、ね、のゲーム性に上がってくると思うので、そうですね、トリックテイキングに関してトゥーバイはもう慣れてしまったので、トゥーバイの方が遊びやすくは感じれたんですが、それはそうですよね、なんですが、トリックテイキングがそんな人だと、こっちの方が分かりやすいかなと思いますね、
うん、そう、なんでゲームは分かりやすいけれど、その、うん、
勝つための難易度は上がってます、
難しいっていうのが、私はそう、そのなんて言うんだろう、面白いなと思って、
うん、なんかこう幅が広がらないですよね、なんか、うん、
結局、うん、2倍は
ゲームの入り口の
分かっちゃうと、あのゲーム私が言ったらちょっとあれですけど面白いんですよ
知ってますよ、
そうあのゲーム面白いんで、ただ、
はい、
面白いってすぐ分かる人と、
うん、
あんまりピンとこない人がいるんですよ。やっぱりどのゲームもそうだとは思うんですけど。
まあ、いろんなゲームっていろんなルールがあると思うんですけど、何かをなくすとか、何かを足すとか、くっつけるとかなので、
そういった意味では、うん、チャトグラの方が分かりやすく面白いと思うんですよ。
分かりやすいと思います。
そう、うん。難易度はどうか知らないけど、分かりやすさはこっちの方が分かりやすいと思います。う
ん、勝敗難易度はこっちの方が上。
うん、
確かにね、うん、あと意欲的な作品ではあると思います、こっちの方が、
うん、あ、そうですか、
はい、
向こうの方が挑戦したつもりだったんだけど
結果的にね、多分、
まあ、順番だよね、順番と
向こうの方がだって、うん、パッと見分かりやすいこのなんていうか変なところがあるじゃないですか、
僕の評価から言うと、うん、何かがないとか、
うん、
根本的に切ってやるって話っていうのは、うん、意欲的というか、ゲームを作る上ではよくやる手段と思うんです、多分
よくある手段ですね、
でしょ、で、普通の取り手みたいな感じの一般的に流されているゲームのルールで消化していくのは、うん、他と参考にできるものがあるから、そこで勝負するようになって、真っ向からぶつかった感じするので、こっちの方が意欲的だなと思うんですよ、僕は。何かやっぱり数字がないって言えばおってなるので、
うん、
なんか、
分かり
やすい、そういうつもりはないかもしれないけど、なんていうの、こう飛び道具だよ。
飛び道具。飛び道具。うん、分かる分かる。うん、なんとなく分かる。
あ、何それってなるじゃないですか。で、普通の取り手だと、とか、例えば、こういうゲームっぽいよっていうと、差を見られるじゃないですか。そこにゲームの質がやっぱり止まってないと、ゲームが評価されにくくなるんじゃないかなって、まあ、と思うところにチャレンジするのはいいと思います、僕は。
ありがとうございます。
はい。なんで、こっちの方が、正面突破なんだよね。
あ、そうですね、うん。こっちの方が正統派に近いです。うん、はい、うん、
もう今後スタンダードになるゲームですよ、多分。
いや、それはちょっと 王子の褒め方はいつもこう、こうなる。水がゆい。
本当、うん、タイガーバーム塗ってください、タイガーバーム。
タイガーバーム、シューするね、シュー。
タイガーバーム何でも効くんだよ、なるほどね。
おばちゃんか。大阪のおばちゃんか。
タイガーバーム効きますよ。
なぜか。タイガーバーム大阪なの？
なんとなく。トラ、トラ島好きじゃん。
タイガーバームは台湾じゃなかったっけ、ね、どこだったっけタイガーバームって。
いや、知らない。
だ昔、大体みんな海外のお土産で買ってくるやつでしょ。
シンガポールはシンガポール、シンガポール。
マーライオンのところ。
そう、まあ、あの、ゲロのところ。じゃあもう、ゲームマーケットの方で新作はもう入稿とか間に合う感じですか。
入稿は。
シャッター
稲垣先生が頑張ってくれました。
いえ。頑張った。
つらい。
でも、
前作とちょっと違って、うん、絵を頑張ってもらいました。
これは触れた方がいいですよね。これ稲垣さん、稲垣さんの
喋っていいですか。
あ、これはね、喋ってもら
った方がいいですよね。
うん、今回、うん、実は、うん、イラストレーターを、うちの新人イラストレーターを、
おう、
はい、
起用ですか。
起用しまして、ちなみにこのイラストレーター、うん、どこで出会ったかというと、うん、青谷が、うん、ここバネストの店内で出会ったんです。
おー、
ナンパしてきたんですよこいつ。
何やってるんですか。
長さちょっと誘惑してく
れて。ここでナンパしたんですか。
ナンパはしないよ。
いやー、あのボードゲームを探してる子がいて、で遊びたいって言うからうちでゲーム会やってるよって誘って、
それをナンパっていうの世の中では。
人の縁だ。
お、中野さん助けてくれた。
もうヒゲさんがすごい目に見
てる。今の中野さん。
ヒゲさん、テルさん今日いますけど、はい、
どんな目で見られてたの俺今。
冷たい目で見
られてた。あ、冷たい目で見られてた。
あ、じゃあゲームストアバネストさんにこうやってお客さんと、まあ、交流があって絵を描いたという感じですか。
で、まあ、で名古屋美術家に来ていただいて、うん、でそこで仲良くなって、でそうすると、うん、まあ、ツイッターフォローして見てると、うん、自分で描いた落書きって本人は言ってるんですけど、うん、まあ可愛いらしい某イカちゃんゲームのイラストとかを描いて、
あ、イカちゃんの、はい、
そうウップしてて、うん、めっちゃ絵うまいじゃんと思って、私がもうとっさにそこで、あの、あ、イラストレーターゲットって。
あ、ゲットできたんでいいですよね。
そう、そうそう、う
ん、
あの、これは大抜擢かって送ったら、うん、本人案外そんなに、ただ問題はあのデータができない、入稿データにできないっていうことが、落書きしか描けないよとは言われたんですけど、もうそれでいいからぜひって言ったら結構乗り気で、ノリノリで書いていただきまして、
へー、
なので今回はその子の描いたも可愛らしいイラストがついております、
うん、あー、あの人ですね、
あの子です。そう、
知ってるでしょ。知ってるでしょ。
だから今日本当はこの青谷先生が収録によかったら一緒に行って誘ってくださったみたいなんですけど、
あいつか
やつですよ。
さっき言ったじゃん、
あいつね、
あのやつですよ。
あの子が来たら放送事故になるよって。
あの子ね、
うん、あの人です。
僕その一部始終ツイッターで見てましたもん。だってその役書きとか、あれが、あれが、ね、あれがそうなったんですか。
あれがこうなったんですよ。
トトマメさんですね。
そうです。
出た。
ま
あいいけど、そのうちトトマメちゃんがいいって言ったから、うん、名前出るけど大丈夫。
で、あのこれもう最初私がもうすごい、もうものすごい調べってる時期だったんで、青谷先生からまあ、まあ、最初私が話をして、それからもどんな感じっていうイメージとか青谷先生から伝えてもらって、で、まあ最初ラフで。シャシャメって見せてもらって、もうそれでいいから。
ほぼノーリテイク。
すげえ、
ほぼノーリテイク。
なんで鉛筆でもう A4 のコピー用紙に鉛筆で描いた絵なんですよ、これ元は。
すごい。
それを私が鉛筆で描いたのもらって、ペン入れして、で、うち、あの、コピー機ないんで、青谷先生の複合機でスキャンしてもらって、それをいられにぶっ込んで、で、着色してっていうのが今これです。
すごい。
なんで合作です。色塗ったのは私です。
トトマメちゃん顔は可愛いからな。
顔はって言うなよ。
あったいや子供可愛いよ。うん、子供可愛いよ、いろんな意味で。
全身競技だもんね、あとね。
あー、それは
言葉がね。
いや、あのガンダム好きないい子です。
あー、確かにね、黙ってりゃ可愛いのに、ね。
これの何がすごいって、トゥーバイからイメージをそのまま引き継ぎたいから、頑張ってあれを見て描いてって言ったらこれができた。
あー、なるほどね。
今回だから
そうやって見ると、うん、すごいなと本当に思う。
なるほどね。うん、もうこれじゃあ、あの、あれじゃん、あの、じゃあ、あれですか、ちょっとまた聞きますけど、今回ゲームマーケットに彼女来るんですか。
どうだろう。
ちょっと、呼んだ方がいいっすよ。予定がどうなるかですね。
当に今、あの、あれなんで。
ああ、
あれです。あれであれなんで。
まあ、それは青谷銀行からお金が出ればいいです。あ、
それはないんで。
後ろにいるヒゲさんとかテルさんにもらえばいいですよ。
あのね、絶対に嫌だって顔してる人が一人いるんで。
ヒゲさんか。
いや、そっちじゃないですね。
アテルさんか。
詰めばいいんじゃん。
え？
バネスとかに詰めばいいんじゃん。
ダンボール詰めて。
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 バネストの荷物に混ぜときゃ
分かんないでしょ。ダメだって、多分ね、彼女ね、いいっていうかダメだって。やめてくださいよ、だって、それでいけない、いけますっていうのね。あ、じゃあいいですね。あの子や、なんか、いいですね。あの子、絵うまいんですね。
ね、
うん、
本当ね、可愛いんだわ、
う
ん、
この子、すごい、
はい、絵の方は多少上がってるよね、もうこの辺とかも上がってるから、
ですね、
まあ、もう、うち最初に一応情報薄いですけど一応更新はさせしたので、
仕事がやっぱ忙しいとはいえアートワークの全体でデザインを作る井上さんにとってイラストレーターが決まることは結構やっぱりゲームを作れてかなり業務負担というか、
もうかなり軽減ですよね。そもそも私、うん、こうなんていうか、イラストが描けない。イラストというか、なんていうんでしょう。結局、よく青谷にも言うんですけど、存在しないものは描けないよ。ないものはできないよって。何かを作り出すクリエイティブようなことができないんです。
じゃあ、天狗とかですか？カッパとかですか？
よくある、見たことある、見たことあるものは描けるんで、見たことある天狗の資料出してきたら、それは模写はできる
んで。天狗見たことあるんですか？
だから天狗の資料はあるんですか。
ね。
だから
からかっちゃダメ
だ。
そう、見たことあるものは書けるからなんで何か書いてって言われた時も、はい、インターネットから資料を探してきてとか、はいはい、もう椅子のことをこういう構図まで決まってればもう写真撮ってきたらそれそのまま書くからはできるんですよ。
はいはいはい、模写はできますね、
まあ、そう、うん、まあ、ただ時間がないとそんなに成功な模写はできないから、うん、なんちゃって模写みたいになるんですけど、うん、まあなんで前回のトゥーバイの絵は比較的もう資料の写真があってそれを元にイラスト化してって形でやってるんですけど、うんうん、そうするとこういう可愛い絵はパクリになっちゃうじゃないですか、
うん、まあ確かにそんな感じなのかもしれませんね、うん、
だから私にはできないんですよこれ絶対に。
好きだなと思ってね、
真似
すればいいですもんね、
うん、そうだから本当にこれはもうトトちゃんがいなかったらできなかったことなので、
そういう意味でも名古屋ボードゲーム会さんのこの新作の、チャットグラフは意欲的ですよね、やっぱりね、新し
くだいぶ変わりましたね、
ね、
うん、これがこれの隣にね世界監獄並ぶと思うとねちょっと胸熱いみたいなね、
1年間の成長が感じられますよ多分
ね、ちょっと違うよね、
そうね、
それはね正直言って怖いと思う。
じゃあでもあれですよね、1年間でこれだけゲームの手伝ってくれる人も増えて、
そうですね、
ありがとうございます。
ちょうど1年ぐらい前にねお話をしたとはね、こんなに安倍さんと稲垣さんが、特に稲垣さんがこんな番組に出るとはっていうね、
本当ですね、
ねえ中野さんは出てますよ多分。
嘘、それ言い過ぎじゃないですか。
でも数えないのかな、
ちょびでだと下手すると中野さん超えてると思う。
なんかね前にねバネストに遊びに来たら、あ、稲垣さん収録だよっていきなり撮られたことがあった。
あるあるあるある。
なんだね、
なんだっけ、
ええみたいな。
だって中野さんですらないタイトルコールオンリーワンのやつを持ってんだぜお前。
そうそうそうそう、あれあれ、ね、
またお前かって思うからな、聞いてると。あ、またお前か。
今回もあれ使いますんでね大丈夫です。
あれあれ使うの、
名古屋バージョンも撮ったらどうです。
青谷バージョンさんは需要がない、大丈夫ですよ。
そう、需要がない。分かってる。
今度ちょっとトトコ連れてくるんで、トトコバージョン
撮ってあ、撮って送ってください。
だから連れてきたかったんだよ。
なるほどね。じゃあ、セールスポイント、今回いっぱいですね。
スタンダード。なんで、見た目麗しいという言い方までしちゃいいのか分かんないけど、
可愛らしい、
うん、可愛らしいんで、うん、もしかするとやっぱりそれだけで目に留まって、
うん、
うん、手に取ってくれる人も増えるんじゃないかなと、
はい、
ちょっと思ってます。
なるほど。
じゃあ、はい、ごめん、一個だけ。うん、で、キャラクター可愛いんですけど、はい、全部のカードにキャラクター書くと、ちょっとくどいかなと思って、
うん、
キャラクター載ってるのはスペシャルカードのみです。
お
なので、普通のカードは、基本的には、まあ、数字のあるシンプルな、カードにしています、今回は。そう。やりました。
分数みたいなね。
そうそうそう。うん、ね。
ね、数字2つあるから、しゃあないね。
うん、私、3作目にして初めて数字のついてるカード作ったんですよ。
そうか。
そう。
なんだね。
そう。初めて数字の、で、まあ、当たり前なんですけど、1から順にこう増えてったり減ってったりするんで、全部違うじゃないですかカード。
違う違う違う。
今まで作ったのはその印刷屋さんにこういうカード印刷ってくださいって出すときに、うん、表がこれで裏がこれのカード10枚とかそういう頼み方をしてたのが、
単純にコストはありますよねこれね。
そう、いや、
あコストは変わらない。
うちに頼んでる立木北さんはその種類で値段変わらないんですけど、
立木さん聞いてる、
立木北さんいつもお世話になってます
じゃなくて、はい、
そうなんだけど、お世話になってるんだけど置いといて、
はいはい、
だからその立木北さんに出すデータに、
うん、
このカード1枚このカード1枚このカード1枚でなんかすっごい、いつもはもう絵ができた、よし入稿だ、ま、って言ったら結構すぐ次行けるんですけど、その指示書を作るのにまた時間かかって、うん、 これいつまでやるんだろうっていう。
いやでも、
まあ、
でも
大変だった。
なんかこう絵ばっかりのカードで修行を積んでたから、まあ今回勉強だと思って、また次回も
よかったね。テキスト、ね、テキストゲー作る人間じゃなくてよかったね。
でもそのうち
もっと地獄だよ。
そのうちテキストゲーも作りたくなるじゃないですか。でも
無理、ね、じゃないかな。
だいぶゼロからや
って。特殊効果ゲー好きじゃないから。
いられがだいぶ使えるようになったような気がする。
じゃないですか。じゃあ細かいことは聞いたんですが、
はい、
3人から5人ですか。
3人から5人です。
8歳以上、
まあ、一応
8歳以上
8プラスで、20分ですかね。
20分くらいですね。
はい、今までの中で一番短いです。
お、じゃあ遊びやすいですね。
ランドでにしなかったんで。
あ、はは、そうそ
う、ワンゲーム
なので。なるほどなるほど。 J は、いくつぐらいとしていくらぐらいで発売開始タイミングをお願いします。
タイミングは、はい、ゲームは春
ゲオ5月5日、
子
どもの日、
子どもの日、
チャットグラフの日ですね。で、まあ、前回とかも聞いたんですけど、それまでに名古屋ボードゲーム会さん何回かあると思うんですが、
はい、
そこ前のボードゲーム会さんで遊べますか、持ってたら一応持ってきますか。テストプレイ
遊べると思う。これ私がいれば私のカバンにこのテストセット入ってるので、
はい、はい、
で青谷は青谷で持ってるので、
まだ作ってない。まだ作ってない。
頑張れ。
この間カッターで穴に切ったのに。
え、で、いくつぐらい公開作ったの？具体的な数で言うと、売上に直結しちゃうんで、まあ、2バイオって一緒ぐらい？
世界監獄よりも多く、2バイオよりもちょっと抑え気味な感じですね。
じゃあ、600とかかな。
待て、2バイオいくつ作ったんだ。いくつ作ったと思ってるんだ。
1200って聞きます
ね。あ、1200！ それね、なんか別のゲームと感じる。
ああ、かもしれない。それあれか。ブロードタか。
ブロードタはもっと
多くない？ 2000か。そうですね。
ブロードタの実売が1200
か1300。そうだよ、う
ん。あれだ、ドワフのオーダー、それ。
あ、ドワフのオーダーすか。なるほどね。で、値段の方は
1000?2000?
確かカタログには19って書いた気がする。
19って書いたっけ？
違った？
8じゃなかった？
いや違う。
9って書いた。
あげたよ。あげた？だってあのね、正直なこと言うと、
はい、2000円あれば買えます。
1900円よかですね。にしましょう。
まあそんなところ
です。よかって書いてある。1900
円よかですね。まあそれ以上上がることはないし。
はい。
極端に下がることもないでしょうと。
極端に上がることも下がることも極端にはないです。
極端にはそうですね。
4000円とかないですよね。
4000円はさすがにない。それ
800円とか
買ってくれ
ない。800円とかない
じゃ
ない
です
か。
無理。
やだ。
やだじゃなくて。
死んじゃう。うん。犬鳴銀行から主に出資が出てるんで、うん、
はい、
死んじゃいます。
なるほどね。
死んじゃう。
犬鳴の干からびた姿が見たいなら、値切ってください。
わかりました。じゃあ、
乗りませんが。
値切ってもいいところで。
やめて。
じゃあ情報を繰り返しますと、チャットグラフっていうのは数字が2個あるチャット、トリックテイキングゲームということで、
トリックね、
トリックテイキングゲームですね。3から5の8歳以上20分までというゲームでですね、
はい、
で、まあ、ファーストトリックのカードをセカンドトリックで取るって感じですよね。
はい、そうです。
っていうゲームになります。ルールの方がですね、ファーストセカンドのトリックの方で、まあ、ルールが異なってくるというのが、まあ1個のポイントということで。
1個のポイントですね。
で、まあ、アートワークデザインのポイントとしては、名古屋の人はよく知ってる、トトマメさん。
この辺のね、人はね、うん、だいぶ知ってるよね。
名古屋最強の企画女優。
うん、はい、ええちょっと待って、ちょっと待って。
企画。
いつから企画になったの、あいつ。
企画ですね。企画女優の、トトマメさんですね。
うん。一、はい、人すごい苦い顔してる。
そうですね。
うん、一人すげえ苦い顔してる。
あの人はいい子ですよ、本当に。
いい子だよ。
ただ僕、放送を載せる自信がない。
それってこうなくてよかった。
うん、よかったかもしれ
ない。の仕事が増える。
うまく乗せる自信がないので、うん、また今度、
こう
なる。なるかもしれないですね。で、1900円よかということで、まあ十分、ゲームマーケットで完売しないであろうぐらいの量はありますもんね。
あ、それは、はい、
うん。
そんなにダッシュしなくても量はあるよとか。
そうね、
予約はまたする。
そうですね。なんかね、さっきちょっと、合間で話しましたけど、
私の仕事また増えるやつ。
僕4月中にイノワークさんと収録するっぽいんで、その時に現場情報は詳しく話しましょう。
ああ、まあまあまあまあまあまあ、
もう一回ぐらい多分ね、話す収録タイミングがあると思うんで、その時予約の話とかは、じゃあ予約もする方向で一回ですかね。
したいな。
あ、なるほどね。
はい。
じゃあ1個買えますんで、取ってください。
ね、ありがとうございます。
は
い、
よろしくお願いします。じゃあ、チャットグラフについては、こんなとこですかね。
そんなとこですね。
はい。じゃあ、新作チャットグラフの、お話を聞きました。
よろしくお願いします。
は い、チャットグラフのお話をお聞きしましたが、まあ、最後にですね、告知のコーナーということで、まあ、チャットグラフのお話もそうなんですが、ゲームマーケットから程よく早いタイミングで今回収録したというのはもう一個あるんですよね。
そうですね、
情報がね、
はい、
ここまで聞いてくださる方は、多分
知ってる方が
3人ぐらいしかいたと思うんですけど
そんなに、ね、そんなに
分かんないけど、はい、
はい、ということで告知の時間いただきました、はい、去年の秋にもう一度ちょっとさせていただきました。
お、
第2回
お
名古屋でゲームマーケット2016春直前オリジナルゲーム体験会、
イエーイ、
今回も開催させていただきます。はい、というわけで、まだ今サークルが、5サークル、これで5サークルぐらい、5サークルくらいもうイエスをいただいております。
お、すごい。
はい、まあ趣旨としては、みんなゲームマーケットのゲーム先やってみねっていう、まあ名古屋でやってみようよ、まあ、ゲームマー行く人もですね、行かない人もですね、
はい、
いっぺん体験してくださいよと、
うん、
うん、僕らも意見を聞きたいよと、
う、
うん、まあ、インストの練習もさせてくださいよと、
い、
うん、いろいろな趣旨を持って、
はい、
で、参加者の方は当然お金いただきませんし、
うん、
サークルの方も一応うちのあれでやってますんで、
うん、
ただで宣伝やれますんで、やってほしいなということで、
うん、
先行でお話をさせてもらってます。
2週間ぐらい早いですね。
そうですね、
以上ですね、
はい、
う
ん、で、募集としては一応、4月の10日まで、
はい、
サークルさん募集してます、
はい、
一応1サークル1テーブル以上、
ほう、
以上でいいかな、
まあとりあえず、うん、そうね、
以上、
はい、
欲しい人はちょっと相談してくださいっていうのも込み込みで、
はい、
お渡しできますので、体験宅をやってくださいと、
はい、
で僕らも遊びたいと思ってますんで、
はい、
ね、ゲームマー行くと僕ら遊べないんで、出店すると遊べないっていうデメリットが発生するので、
そうですね、もうしょうがないですよね、
なんで僕らもちょっと遊ばせてもらえればなと、でついでに、まあ、うちのチャットグラフ遊んでもらって、
うん、
まあ気に入っていただければね、
確
かにね、まあまあ大きな声では言えないんですが、まあ買ってもらえたらなと、
買えと、
うん、あ、はい、気に入っていただけたら、はい、気に入っていただけたらで結構ですので、
うん、
買ってもらえればな、当然僕らも気に入ったねゲームは当然買いに行きますんで、
うん、
横のつながりもね、ちょっと交流会って形もできるかと思いますので、
はい、
ちょっと声かけたことないけど行ってみようかなっていうサークルさん見えたら、
うん、
ぜひ、まだまだ空きがありますので、
うん、はい、
はい、ぜひぜひとも
ぜひとも、
はい、来てくださいと、
はい、
はい、一応うんと細かい話、
細かい話私が言っていいやつ、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ一応、まあ、もう一回日付から4月17日日曜日の、
はい、
10時から16時お時間予定しております。お昼挟みますが、
はい、
近くに何軒かお昼食べれるお店もあるし、持ち込んでいただいても飲食用のテーブル用意しますので、はい、中で食べていただいても大丈夫です。
バーベキュー大丈夫ですか？バーベキューと
か。バーベキュー
は夏季厳禁です。はい、夏季厳禁です。
名古屋市の公共施設なので、
はい、
場所、森山障害学習センター視聴覚室、
はい、
で今回特、ね、そうです、特殊教室取りましたので、
はい、
結構部屋広いので、
は
い、さっきも言ったようにもうサークルさん結構増えても、2テーブルぐらいずつ多分いけるんじゃないかなと、思います。
15サークルも来なければ大丈夫。
なるほど。
はい、そんな感じです、
うん、16あたりからちょっと危ないかなぐらい、
うん、
で前回第1回初めての時も、
はい、
来てくださった方に言われたんですけど、
はい、
森山って聞いたから遠いかと思ったら思ったより近いねって。
森山はそうですね、名古屋市民あるんですけどクソ遠いですもんね
っていう印象 が,
印象がある。
だからここ実は地下鉄の駅からも、まあ、ちょっと距離はあるけど歩けなくはない。
地下鉄からは歩くよ。
テルさんいつも歩いてくるしね。
名古屋ドーム近いですもんね。
名古屋ドーム近いし大鳥近いし、
うんうん、
でなのでちょっと今回まあ、バネスさんにチラシを貸していただいてるんですけど、
はい、
私が夜なべして作った。
お、さすが。
で今回地図を大きく書きました。
お、すごい。
チラシ の半分ぐらいもうほぼ地図です。
うん、ところが名古屋民みんなこれ見ると余裕でわかるっていう。
うん、でまあね、この私の適当な名古屋ドームの絵、
うん、
この
なんかこれメロンパンかな。
メロンパンかな。めっちゃ適当じゃなくて、いい感じの緩く描いたんですけど、
はい、
なので、境からですともうの名鉄線乗っちゃえばもう15分かからないで来ちゃいます。瀬戸線、そう瀬戸線、
うん、
で大曽根からですと、まあ、瀬戸線乗ってもゆとりトラインに乗ってもどっちでも行くんですけど、もう5分かからない感じです。
うんうん、
なの で車で来られる方も駐車場も、まあ、台数は限りあるんですけど、駐車場ありますし、
はい、
で周りにもコインパーキングありますし、
はい、
なので、ぜひあの10時から16時の間、普通に遊びたい方でしたら好きな時間に来て好きな時間に帰ってもらっても、もちろん最初から最後までずっと遊び倒してもらってもいいんで、
はい、
ぜひ遊びに来てください。興味ある方はぜひインターネットで、特設サイトも作りました。
はい、
いなきゃ夜なべして、
はい、
はい、URL 読み上げればいいやつ、
はい、そうです。
http://何それじゃないの。
いいよ、はい、
755HTTP なんでこれじゃないの。なんで笑ったの。なんで
HTTP コロンスラッシュスラッシュ数字の 758BG.net ネット、スラッシュ GMT スラッシュですね。
はい。
はい、
多分、なんかのタイミングで、名古屋 BG って検索してもらった方が早いと思います。
う
ん、
そう
ちょっと検索
しますね。違う、今サイト作ったばっかりで、まだ検索引っかからないんですよ、この子。
名古屋 BG のサイトからのリンクを貼ってありますね。
今から貼ります。
OK です、大丈夫です。はい。あと、まあ、犬焼さん
から
だ。
そうか、公開される頃には貼ってあります。
貼ってあります。
はい、そうです、
はい、
大丈夫。
はい、大丈夫です。はい。
なんで笑われたの、
はい、もしくは、ツイッターの、名古屋 BG のアカウントから、
言えばよかった、ね、
久しぶりにさ、
真面目なこと言ってんのになんかすげえ書き消されてんだけど、気のせいかな。
だって、
終わったのは、
私のラジオみたいに言いたかったんだよ。
そう。最近さ、検索してくださいで終わるじゃん。
うん。検索でおしまいだよね。
5年か6年前は HTTP だったけど、久しぶりに聞いたと思って、
HTTP から、
スラッシュスラッシュドットみたいな。
www ドットみたいな。
懐かしいなと思って。
あれだね、メールアドレス全部言うのと一緒だね。
そう。まあ、今回もやると。
はい。
いうわけですね。
お願いします。サークルで気になるなって方は、もうぜひ。
はい。
はい。ご相談ください。わかんないこと多分多いと思いますんで、すぐ相談してください。
これじゃあ、県外サークルさんも OK ですか？
もちろんです。
はい。
うん。
で、当日どうしても来れないけど、チラシだけでもっていう人とかも、何かしらの方法で会場にチラシが来れば、チラシだけ置くこともできますので、
はい、誰
か遊びに来る人に託すとか、ちょっと相談してください。
で、前回はね、秋にも収録しましたので、今回も秋、この春のこのゲームマーオリジナル体験会も、足立とキムチさんが行きます。
やった。
あれ王女
わかんないです
また
仕事あなた行きます、
はい、
犬焼きのジングルだけ取りに来るの。
そう新バージョンをね。
マジでいるの。
いるいる
重要反応。
いるいる七色の声が欲しい。
ああそっか、
まあ、どうでもいいことばっかり話しましたかんな。
足立さんごめんね。
はい、現場オリジナルゲーム体験会が、4月17日ということでですね、
はい、お願いします。
まあゲームマーケットの
ね、2週前
ですね。名古屋のゲームを遊べるという感じですかね。
そうですね。
はい、名古屋
のゲーム、ね、県外の方もお待ちしております。
はい、次回もう秋もやりますか。
秋新作ってね。
ですね、
はい。はい。
よかったらやりましょうということで。
新作って、顔がね、言葉出てた瞬間にね、顔が曇った人がいました。
まあ今回は、ね、今回もとともめちゃいるから大丈夫ですよ。
また協力してくれるといいな。
やっちゃえば焼肉1回ぐらい大丈夫ですよ。
ところがね、うん、報酬いらねえって言ったんだあいつ。
ああそうなんだ。
逆にやりにくい。
好感度合いが必死ですね。
うんもういらないけどね。
それ以上ね、はい、あと名古屋ボードゲーム会さんのゲーム会の情報をお願いします。
これがもう4月頭かな。
はい、
はい、4月の頭から4月の2日9日
はい、
16がこれの前だからないです。16のがなくて、はい、ちょっとそれ以降が不生命です。
うん、まだあるかも。確かに
あと多分 どっちかの土曜日で1回あります。
はい
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 はい、
はい、場所は
場所がね
森山障害学習センター
でオリジナルゲーム体験会で一緒ですね。
はい、一緒です。
これはまあ検索いただければ、
はい、
HTT も
いいです。いらない
758BG で検索してください。
わかりました。はい、はい、ツイッターの方では名古屋 BG の方でアカウントもありますので、
アットマーク 758BG です。
はい、それもありますのでよかったらくださいとかですね、はい、
名古屋ボードゲームで検索するとですね、
はい、
バネストの次の次の次の次の次ぐらいには出てきます。
あ、なるほど。じゃあもう上位10位に入ってたわけですね。
10位ぐらいに入ってたはず。
老舗
は最近探してないけどな。
最近稲垣は死んでて更新止まってるんで
探して。頑張れ稲垣。僕は稲垣応援してるぞ。
辛い頑張れ。
はい。他に何か名古屋ビーチさんがこっちありますか。 ゲームマーケットはまたブース番号決まり次第って感じですかね。
そうですね、そこが決まってなくて実はいろいろやりにくいんですよ ね、 すよね。
まあまあでもまあまたその決まった頃ですね、まあこの16、17日かの
タイミングでは決まってるはずですね、まあ、あると
思うので、その時にまた収録させていただければなと思ってます。
はい、ぜひお願いします。はい、
じゃあうちの番組から告知の方をしたいと思います。ゲームマーケットの方は一応今回、我が GSDF の方からは出ない形になりますが、まあ名古屋 BG さんの方にボードゲームさんの方に委託をする予定でおりますので、はい、よかったら来てください。委託内容の品はまたご相談乗らせてくださいということで、あとは、4月4日ですね、アナログゲームだとあったのがギクバーの第12回になりますね、特選カードゲーム編ということで、場所は、クラブアドリアーナ、名古屋市営地下鉄東山線の新栄町と徒歩3分の場所になっております。チャージ料1500円になりまして、ソフトドリンクとお菓子がフリーの方になっております。で、前回の2月の開催の時にもおりました。今回も、ゲームスターバネスさんの方にご協力いただきまして、カードゲーム、遊んだカードゲーム一部をそこで買えるということになってますので、よかったらまた、そういう目当てでも来てください。
お願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい。あと6月19日ですね、最近ちょっと私が忙しい原因の、4割5分を占めている、6月19日ファミリーゲームフェスティバルってありまして、ヘムズユニバーサルゲームさんが主催のゲームのイベントになりました。名古屋国際会議場ということで、名古屋駅や、から境からちょっと離れるんですが、都市下鉄でも、駐車場もある、会場になります。よかったら来てください。まあ、新作ゲームだったりとか企業ブースなりなりあったりとか、特徴的なのは、会場の3分の1を占める体験型ブースということで、まあ、将棋だったりとか、いろんな合板だったりとかっていうのができますので、よかったら来てください。高校生以下まで無料ですね。で、大人500円の入場料になります。で、小学生以下の子供を連れてる家族の方は家族も無料になっております。時間は11時から18時です。まあね、今、二次募集の方が、始まってますので、まだ、ブースの募集の方ですね、検討されている方はまだブースの方に余裕は、体験ブースの方はちょっと埋まりつつあるんですが、一般ブースの方、企業ブースの方は若干まだ余裕がありますので、よかったら、ブースの募集の方よろしくお願いします。体験ブースの方はね、私が一応担当してますので、体験ブースで募集いただければ私とメールの、というかできちゃうよっていう特典があります。はい、
そこ特典なの？
特典です。はい、そうです。
あ、そう、
頑張ってます。はい。あとですね、当番組は、ポッドキャストのですね、iTunes の方に登録しておりますので、iTunes から今夜もアナログゲームナイトと検索すると、番組に出てきますね。購読していただけると自動更新されるので、よろしくお願いします。あとはですね、番組名を検索いただければ多分一番に出てきますので、そこの、シーサーブルの方のアカウントからも聞くことができますので、よかったらお願いします。過去回も全部残ってると思いますので、よかったら聞いてください。お願いします。あと収録タイミングでまだギリ間に合うクイックタイムさんの合言葉サービスが3月31日までできますので、前々回の第57回のクイックタイムさんの回を聞いていただければ、最後の方に合言葉を言ってますので、それを言っていただければクイックタイムさん、ゴーマンウェイさん、テーブルマウンテンさんの2時間以上の飲み放題が、500円オフになります。
本当に？
はい、
ちょっと今から最後だけ聞くわ。
全部聞け。
なので、ね、本当に時間ない。
本当に最近聞いてた。
なるほどね。で、多分3月31日までになりますので、よかったらね、この放送聞いて、すぐ聞いた方はギリで行きますので、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。では、告知のコーナーでした。ありがとうございました。はい、じゃあエンディングです。
イエーイ、
イエーイ、
ありがとうございます。どうもありがとうございました。
こちらこそ。
どうも、名古屋 BG さん、名古屋ボードゲームさんにはね、今後も今年2016年以降も頑張っていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。
トップバッターをですね、
トップバッター
ですよ、今回の。
なんか毎回そうさせてもらってるよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ。
お世話になってますし、
好きなだけ。
マジっすか。
うん。っていうのはちょっと、睨まれたからやめときます。
もうね、1年半ぐらいかな、犬脇さんと会ったんで、だいぶ犬脇マニュアル書ける。僕は言葉で言うんですけど、文章で書けないので、犬脇取扱いマニュアルもね、できたと思うので、
はい。西野カナかなんか。
ああ、なるほどね。永久保証っていうか、よく壊れるので
。よく壊れる。
よく壊れるし。
まあ、国産じゃないかもしれない、犬脇さんもちょっと。
えー
国産は国産じゃない？
国産なんですかね、名古屋国ではないですね。
かもしれないですね。
じゃあダメだわ。
白エビ、白エビとかだと思いますか？
そうそう、ホタルイカとか。どちらかというと、うちチューリップなんだわ。
ああ、そうなんですか、チューリップ。
オランダかな？
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 ああ、
チューリップマニア入れたくなってきた。
ちゃんと今回あのチャットグラフについて僕説明できてますかね、この番組で。
もちろんです。
大丈夫ですか？
むしろ一番うまく説明
です。あ、そうですか。
僕のがグダグダな気がします。
そうですか。もうそれ心配で心配で。
わかんないでしょあれ。聞いててさ、
今反省しないでよ。
聞いてる人わかるかな。
うん、ダメ出しを今されてるっていうね。
まあまあ、まあ、あの4月17日に行くので。
ありがとうございます。
それでもう一回言ってください。
もう一回頑張ります。
もう一回全部聞いてもらって。あのダメなところとかを全部1人5分ぐらいまとめて話してもらってください。
そうですね。
ね、
でないと多分現場で死にますね。
現場で死んでください。
現場で死にますね。
はい、あの運営とかもあると思うのでね、あのその今回のやつは。はい、というわけで、今回は、名古屋ボードゲーム会さんをゲストにお呼びしまして、
はい、
収録しましたが、うん、どうでしたか今日は。
楽しかったです。
よかったです。
うわー、この後ろに粉み感ってつきたい。つける感じの。
じゃあ
頑張ったよ。
井上さん、
井上じゃないです
か。井上さん、
井上なのはこの間のあの秋の現場で一回やったんで、うん、もう飽きてますそれは。
うん、
いや、チャットグラフの宣伝もさせてもらって、
はい、
それを遊んでもらえる、現場直前オリジナルゲーム体験会、長いな、なんかないかな、はいはいはい、略称募集中、
はい、
もう、しっかりと、宣伝させてもらったんで、
はい、
はい、有意義な時間を過ごさせていただきました。
いえいえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これも後は皆さんが聞いてもらえば。
さすが。
頑張ったよ。
岩木さんは頑張ってる。
ありがとう。
名古屋で一番頑張ってる女かもしれない。
一番ではないな。
じゃあ6番
それで。
それは日本じゃ何番目だみたいなやつ。
日本じゃ32番。
名古屋すげえな。名古屋5人上にいるのに32番。
そうそうそう、
やばいな、
やばいな、
やばいな。
名古屋すげえ。
浅田真央とかより上だよ。適当だな。
すげえな。
多分そうだよ。うん、
適当だな。
本当適当だな。
ごめんね、なんかだんだんだんだん
緊張感と
時間の主役。この時間ダメだわ。ダメだこの時間。
足立さんがバッサリやるやつ。
ねえ、うん、ダメだね。
多分ねこれね、バッサリしない。
バッサリいっちゃうかもしれない。
もうめんどくさいから。
はい。
あ、もう終わりだし、まあいいわみたいな。
そうですね、終わりですもんね。
終わりだし。
じゃあまたね、あの4月16日か。
はい。
よかったらお邪魔して、
お願いします。
収録の方行かさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。
そうだね、
はい、
うん、はい、
じゃあまあ、じゃあ今夜この辺でということで、
はい、
じゃあ前回ね、あのちょっと言われましたけど、今回あのエンディングの挨拶、
それ覚えてる、それ覚えてるよ私。そうそうそう。
あれ使ってんの？
使ってますよここ最近。
結局英語なのドイツ語なの？
英語ですよ。
英語なの？
やばいよ、聞いてねえなお前。
本当に聞いてない。
なんだっけ、バッヘヘーだっけ、
グンナイだよ。
作んなって
、作んな
って
。じゃあ、後ろの3人か、あの3人の方ね、今日ギャラリーがいらっしゃって、
グーテンモーゲンにだっけ、
ね、
グーテンモーゲンにって、
エンディングの挨拶が一番最後に軍内って終わるので、じゃあ最後に僕が言って、井上さんが自己紹介して、青谷さんでした。前回ね、井上さん最後にしたら井上とって言ったとか、主催のって言ったんで、アンカーを今回なんていうの、青谷さんにするので、青谷さん、青谷でしたって言ったら、せーのって言うんで、グンナイで終わってください。よろしいでしょうか。
これ入るの？
ありますよ。いきますね。
すごい丁寧な指導が入った。
はい、
うん、
出ました。
それ完璧でやることだよ。
はい、じゃあですね、はい、今回のゲストはですね、新作、ゲームマーの春、5月5日2016ゲームマーケット春に新作、チャットグラフを出されて、4月17日名古屋の森山小学宇宙センターでゲームマー直前オリジナルゲーム体験会第2回を開催されます。名古屋ボードゲーム会さんの、井上さんと、青谷さんでした。ありがとうございました。
あれ、お前が締めていいのか。あれ、さっき違うの。
いや、違うの。
はい、じゃあお相手はいつもこの歌わそう太陽城と新月でした。イエーイ。はい、せーの、グッナイ。